おはようございます。私は青鳥年本部講師の室井誠二です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、青鳥年創始者谷口正治初代総裁の著書新版生活の知恵365章テキストに、本当の自分とはというテーマで話をさせていただきます。いきなりですが、皆さんはどのような人間観、人生観をお持ちでしょうか。すべての人々は日常生活の中でいろいろなことを学んで、自分なりの人間観や人生観を築いて、それを人生の指針にしていると思います。つまり、その人の人間観や人生観が、その人の人生自体を決めていると言ってもいいと思うのです。私は、青鳥年の錬成会という行事に参加してから、人間とは何か、人生とは何かなどと考えるようになりました。この錬成会というのは、参加者が寝食を共にして、明るく楽しい雰囲気の中で、真理を学ぶ合宿形式の行事のことです。高校1年生の7月に、先に青鳥年に入信していた母親から、お小遣いをあげるから行ってみない?と、下記の高校生錬成会に誘われました。お小遣いをあげるからという言葉が、私が錬成会に参加した動機になったのですが、実際に参加すると、学校では教わらない人生における大切なことを学ぶ、素晴らしい会でありました。そしてこの錬成会に参加したことが、その後の私の人生に大きな影響を与えることになったのです。今から30年ほど前になりますが、私は東京都調布市にある青鳥の家本部錬成道場で開催された高校生錬成会に参加しました。どんなところだろうと少し戸惑いながら会場に入ると、同じ参加者と思われる高校生たちが私の名札を見て、こんにちは室井さん、よろしくと言って笑顔で握手してくれました。少し落ち着いて周りを見回してみると、同じように明るく生き生きとした高校生たちが初めて来た人に親しみを持って挨拶して、知り合いを紹介するなどして不安を取り除くような配慮をしていることに驚きました。またその当時の社会問題であった校内暴力の当事者と見えるような髪型をリーゼントにして、長髯、短髯、ボンタンといった変形学生服を着ている参加者も多くいました。それは青鳥年の錬成会に参加して前向きで明るい性格になった。人のお役に立つことを率先して行動するようになった、親孝行になったといった事例が多数あったため、学校の先生、親や親戚、友人などから勧められてきていたようなのです。そのようなある種の驚きを持ったまま、錬成会のプログラムは進みました。講師から青鳥の絵の教えを学んで、具体的な実践方法を指導されて、青鳥の絵が説く人間神の子という真理、人間は本来素晴らしい存在であり、そのことを神の子と表現していますが、それは目には見えない神が作られたままの完全円満な姿、実相が本当にあるもので、目に見える姿に現れた現象は仮の姿であるという真理が徐々に理解できるようになりました。そして私の心に最も強く響いたのは、やはり開会前に驚いた青鳥の絵の高校生たちの姿です。彼ら、彼女たちの体験談や周りの参加者たちに対する行き届いた行動などは、それまでの私には考えられないことだったからです。私は学校や家庭の中でわがままな主張をしながら好き勝手なことをしていました。そのような自分中心的な生き方をしても、家族や友人が受け止めてくれるという非常に視野の狭い世界の中で生きていたのです。それが当たり前だと思っていました。ところが、錬成会に参加している高校生たちは全く違っていました。 親や家族との関係、先生や友人との関係などで悩んでいる高校生がいれば、まずその人を賛嘆して、一緒に真剣に祈ってくれる人たち。家庭、学校、社会が明るく楽しくなることで、自分たちができることなら率先して行動するような人たちでした。そして、練習会終了間近になると、今までは自分のことばかり考えていたけれども、これからは周りのお役に立つような生き方をします、といった決意を多くの高校生がしていたのです。私はこのような練習会に参加して、今までの自分の生き方とは全く別次元の生き方があることを知りました。成長の絵の教えを実践する高校生たちのグループに魅力を感じるとともに、なぜあのような愛他的、利他的な生き方ができるのだろうか。なぜ彼らと一緒にいると私の心が明るく前向きになるのかという関心から、毎月1回以上、成長の絵の行事に参加するようになりました。ここで本日のテキストの35ページからの偽物の自分というところを一部省略して引用させていただきます。自己を習うというは自己を忘るるなりと道元禅師は教えている。ここに自己というものに本当の自分と偽物の自分とがあるということが示されているのである。この道元の言葉に多少書き加えて、本当の自己を習うというは偽物の自己を忘るるなりというふうに表現するならば、一層よくわかるのである。偽物の自分というものは、彼と我と分離区分して対立関係や弱肉強食関係にあり、自分の利益や快楽のためには他を傷つけたり陥れたりしても何とも思わないような自分なのである。そのような偽物の自分はよろしく忘れてしまうがよいのである。そのような自他分離の自分を忘れ去ってしまったら、自分が虚空に広がった普遍的存在であり、天地の万物と一体であるということが自覚されてくるのである。引用あります。私は高校生練習会に参加することで、自分さえ良ければいいという偽物の自分を忘れてしまうくらいに、周りの人たちに優しく接する成長の絵の高校生たちの中にある本当の自分に心を惹かれたのでした。また私が大学生の時には、人間の本性は善であるということを深く考えさせられたことがありました。同じく東京都調布市にある成長の絵本部練習道場で開催された献身会という成長の絵の教えを勉強する会に参加した時のことです。そこで出会ったのは、刑務所の中で成長の絵を知ったという元暴力団員の N さんでした。この N さんは、刑務所の中で今まで自分がしてきた行いを心から反省して、いつも罪悪感に苛まれるようになってしまったそうです。生まれて初めて、自分の力ではこの罪悪感を消すことはできない。なんとかこの悩みを取り去りたいという強い思いが湧き起こり、自分が救われる道を探し求めて、書内で借りられる本を片っ端から読み続けたそうです。しかしその方が読んだ多くの本、特に宗教の本には因果の法則が書かれていました。自分の行為が種、原因になって、やがて結果として実を結ぶ。つまり、現在の環境は過去の自分の間違った生き方の結果なのであるから、すべて受け入れなさいと。そのように今の人生の中で責任を取れば、次に生まれ変わった時の人生では救われることになると書かれていたそうなのです。今のこの罪悪感に心を占領された自分を何とかしてほしいと願う N さんにとっては、その考え方では救われなかったのです。ここで本日のテキストの37ページ、聖なる悩みというところを引用させていただきます。人生何の意義ありや、などと考えて悩むのは、自己の内に宿る神を肉体意識に認めさせようとして、内から催してくるところの 聖なる悩みであるからである。我々のうちには、すでに神が宿っており、それを認めさせようとする催しが動いているからこそ悩むのである。神が宿っていないならば、ただの物質の塊が人間であるならば、肉体そのままの自覚だけで何の矛盾も感じられないから、人生の意義を考える悩みなども出てこないはずなのである。引用あります。N さんは今までの偽物の自分の人生を反省して、本当の自分の生き方を真剣に探していました。そんな時に、読むと心が明るくなる成長の絵の月刊誌に出会い、引き込まれるように何度も何度も繰り返し読みました。この教えをもっと深く知りたいと思って、仮釈放の時に本部錬成道場に問い合わせをして、今日参加することになったということでした。N さんは検診会に参加して大変喜んでおられたので、次の成長年の行事で再会することを約束して別れました。当時の私は、12歳以上、40歳未満の男女で構成されている組織である成長年青年会に属していました。そして、成長年の教えを学ぶ会である集会を主催していたので、毎月 N さんにも案内のハガキを送っていましたが、なぜなのか音信不通になっていました。しばらくすると N さんから一通の手紙が届きました。その手紙の中には、仮釈放されてから本部錬成道場での検診会に参加するまでの数日間に、傷害事件を起こしていたことが発覚して、今は拘置所で手紙を書いているというのです。刑が確定して刑務所に入るまでの間、文通で成長年を学びたいというのです。それから約8ヶ月間の私と N さんとの文通が始まりました。この間、だいたい6日に1通の頻度のやり取りでした。それまでの私は自分なりに成長年の教えを学んでいましたが、N さんほどこの悩みを何とか解決したいと真剣に求めている人に出会ったことはありませんでした。文通して5ヶ月経った頃、それまで毎日欠かさず実習していた2つの行が手につかなくなったという内容の手紙が届きました。N さんが毎日実習していた2つの行とは、成長年の独特の座禅的瞑想法である深層観と、成長年のお経や書籍を読むことでした。さらに手紙を読み進めると、それらの行が手につかなくなったのは、自分が起こした傷害事件の判決が近づくにつれて、刑の執行期間が短くなってほしい、刑が軽くなってほしいという、我の心が自分の心の大部分を占めるようになっているというのです。私は N さんの悩みは聖なる悩みだと思いました。N さんは過去の自分は偽物の自分であることを感じて、成長年の教えの中から本当の自分を学ぼうと努力されてきました。その答えが見つかる直前に、刑を軽くしたいという偽物の自分が心の大部分を占めているというのです。成長年では、神の子という素晴らしい存在である本当の自分を生きるには、三生行をすればよいとされています。三つの正しい行いと書きますが、それは一つ目は、成長年の独特の座禅的瞑想法である深層観をすること。二つ目は、成長年のお経や書籍などを読むこと。三つ目は、親切な行い、愛の実践をすることで、愛の行いと書いて愛行とも言います。愛行をすることで、自分と他との一体感を深めるのです。しばらくして N さんから、心躍る手紙が届きました。N さんは、三生行の愛行、親切な行いを実践したというのです。何も手につかなくなったことで、初めて、周りの人たちを見つめることができるようになった。そして自分と同じような境遇、自分と同じような悩みを抱えた人が周りにいることに気づいたというのです。N さんは早速同じ拘置所にいる人たちに、きっとあなたのためになる本だからどうぞ読んでくださいと言って、 青鳥音の本を差し上げたそうです。そうやって人のために働く自分が嬉しくなって、どんどん青鳥音の本を差し上げたら、ついには自分の手元に本がなくなってしまった。すみませんが、数冊送ってくれませんかという手紙だったのです。私はこの手紙を読んで大変感動しました。過去にどんな過ちを起こした人の中にも、善なる心が備わっていること、その善なる心は、人のためになることを実践したときに、生き生きと実感される形で現れるということを N さんから教わりました。ここで本日のテキストの71ページ、愛の実践というところを引用させていただきます。神の生命があなたのうちに宿っているのであり、神の無限の知恵があなたの内在の知恵としてあなたを導いていられるのである。しかしそれを自覚しないために、発見しない地下の宝のようにそれを利用することができないのである。あなたがそれを発見し始めたとき、あなたの生活が不幸から幸福に、暗黒から光明に、不健康から健康に転じ始めるのである。神が自己に宿っているという自覚ができたならば、神らしい行いをするよう心がけなければならないことは当然である。神は愛であるから、ただ我に神宿ると自覚するだけではなく、愛を実践するところに本当の幸福も、運命の好転も、健康の回復もあり得るのである。自分が少しでもこの真理によって救われたならば、その真理を他に伝えて、他を救う実践をなすところに、神の愛の実践があるのである。引用終わります。それでは時間が参りましたので、本日の話はこれで終わらせていただきます。